か、ラジオに出たいっていう人が私のところに来てて、ああ、向こうにいる人なんだけど、レイちゃん知ってる人？
わかんない。
そっか、中野さんも見当たらないし、でもやっぱりラジオに出てみたいって言ってくれてるから、出てほしいよね。
よし、レイちゃん、今回二人で撮っちゃおうか。
ね、頼む頼む。
そうしよう、そうしよう。じゃあ、レイちゃん、こっち上がっておいでよ。
どうなの最近海。やっぱ9月入ったし、クラゲとか多くなってきた？
そうね。
まあ、ぼちぼちって感じ。学校はもう始まったの？
なんか、面白いこととかあった？
いやー、面白いことはあんまりないよ。
ほんと？宿題とかはちゃんと終わらせてったの？
大丈夫だよ、そんくらいは。
そっか、レイちゃんしっかりしてるもんね。
ていうか、最後の1週間はちゃんと開けといたし。
宿題のために？
いや、そうじゃなくて、最後の1週間は、宿題が全部終わってフリーになったって感じです。
なんて優秀なんだろう。うわぁ、私の小学生の頃に爪の赤煎じで飲ませたいよ。
逆に私ずっと貯める方だったもんな。最後3日が勝負みたいな。
いやー、でも私の知ってるある人は8月32日から勝負だって言い切る人だったんで。
32日って、
9月1日始業式のことですね。まだ諦めてないから夏休みは終わってないって言い切る人です。
なるほど、夏休みが終わらないっていうのはちょっとかっこいいかも。
じゃあ、レイちゃん収録機材貸して。
よし。
じゃあ、こっち来てもらってもいいですか？
もういいんですか？
とりあえず、いつもの SOS からやってもらおうか。
はい。
はい、じゃあ、レイちゃん、SOS の紹介お願いします。
今日の SOS。このコーナーは、面白い SOS を飛ばして、湘南線リプリーナを助けてもらおうっていうコーナーです。
はい。今日の担当は、ゲストの、そういえばまだお名前聞いてませんでしたよね。
あ、そういえばそうでしたね。なんか勢いで出てきちゃって。
じゃあ、お名前と、はい、それと SOS お願いします。
あ、はい。いきなり SOS か。緊張しちゃうな。よし。じゃあ、行きます。皆様ごきげんよう。私、辰巳と申します。お初にお耳にかかります。なんか、勢いでやりたいですって出てきたはいいものの、どうしていいかわかりません。SOS! こんな感じで、いかがでしょうか？
バッチリです。
おー、すごい。
これは、すごい新人さんが現れましたよ、レイちゃん。
それじゃあ張り切っていきましょう。タイトルコールをどうぞ。
南国さとなみ放送局。
船のテラスから SOS。 こんにちは、アシャミンです。
こんにちは、レイフェルです。
こんにちは、タツミです。
さあ、ということで今日はゲストにタツミさんに来ていただいています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、いきなりこうラジオに出てみたいって言って私の部屋に来てくださったんですけれども、
はい、
タツミさんは普段船で何をされてる人なんですか？
そうですね、船で言っちゃっていいのかな、これ。私も実は、
なになに、
あ、ダメ、言っちゃダメみたい。まだ内緒です。
内緒って一体何してる人なんだろう。
何してるし。
じゃあ、他にこう自己紹介的な何かありますか？
自己紹介的な、さざ波の皆様のことは放送当初から実はずっと見てて、ずっと聞いてて、
はい、
で楽しそうだなと思ってて、アシャミかわいいなと思ってて、で思いがこう抑えきれずに来てしまいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
声はとてもかわいいのに、すごくこう怨念じゃなくて、なんて言うんだろう、そういう何かがゾワゾワ張ってきますね。
気のせいです。
なんでかな、なんでかな。
気のせいだよ。
それで今回ラジオに出てやってみたいこととかってあるんですか？
あのですね、
はい、
あのアシャミン募集をしてたじゃないですか。
もしかして、
はい、
アイドルの？
はい、私アイドルプロジェクト参加したいです。
あ、本当に来てくれた、ありがとうございます。
でもあれっていうかね、あの応募結構前からあのしてたんですけど、
はい、
なんかあの何もこの音沙汰というかお返事をいただけないので、あの勝手に押しかけてきちゃいました。
あれ、天の声どうなってるんですか？天の声、
天の声、
都合の悪い時黙ってるよこいつ、
こいつね。
あ、そっか。じゃあなんだっけ、オーディションとかしないといけないのかな、あれちゃん。
多分しないといけないんじゃないのかな。
その辺すごくふわっとしてる感じですか？
何したらいいんだろう、こう、なんていうか、ほとんどやっぱね、プロデューサーである天の声と、あと中野さんが勧めてたしな。
あれそうなの？アシャミンのプロジェクトだと思ってた。
アシャミンのプロジェクトなんですけど、アシャミンはメンバーが決まってからこう進めていく上でのメインメンバーであって、その人の選別っていうのかな、オーディション合格とか不合格っていうのは上の方が決めてたんですよね。
上がいるんだ。
そう、上が
な
んで、でも私たちもやっぱり仲間は自分で決めたいし、よし、ここはちょっとオーディション的な何かをしてみたいと思います。
オーディション、緊張する。
うん、
あ、緊張する。
でもさ、私はさ、とにかくやる気がある人募集っていう形でいいと思うんだけどな。
そうだよね。じゃあまずはそのやる気を確かめてみましょう。
はい、
じゃあまずは、辰巳さん。
はい、
ズバリアイドルになりたい理由を教えてください。
あ、アイドルになりたい理由ですか？
はい、
そうですね。まず私歌が好きなので歌を歌いたくて目指しました。
おー、歌か。聞かせてもらうことってできますか？
どうしよう、何歌えばいい？
じゃあ即興で、自分の、得意な曲を。
自分の得意な曲？最近覚えた歌で、
はい、
どうしようかな。歌詞出さなかったら大丈夫かな。メロディーだけちょっと歌ってみたら大丈夫かな。
はい。
はい。じゃあ、いきます。ラララ、ラララ、ラララララララ、ラララ、ラララ、ラララララ。こんな感じで、どうでしょう。
綺麗な声。
ありがとうございます。
これはもう合格でいいんじゃないかな。
うん、大丈夫だね。
ね、いいの、いいの？
だよね。よし。でも一応もう一個だけ確認しておこうかな。
はい。
じゃあ、アイドルになった上で、目指すところを教えてください。
目指すところ。
うん。
やっぱりほら、とりあえずアシャメイと二人で、世界でしょう。
はいはい、世界って世界で何するんですか？
世界中に私たちの歌を届けるんです。
おー、アイドルっぽい。
ぽいでしょ。
よし、合格、合格、合格、合格、
合格。
あー、やったー、
やった。これでメンバーが2人に増えました。
っていうか、そもそも少ないけどこの状態でアイドルって言えるのかな。
でも一応アイドルっぽいことをしていればそのうち認めてもらえるんじゃないかなって。
うんうん、やったもん勝ちだと思うわけです。
例えば、なんだっけ、天の声が前言ってた、萌えボイスとかっていうの、あれを世界に発信してったらいいんじゃないかな。
萌えボイスですか？
そうです。萌えボイスってそういえば何なんでしょう。
萌えボイス、
辰巳さん知ってますかね？
よくわかりませんけども、
プロデューサーからなんか届きましたよ。これは、シチュエーションとかが書かれてるので、それ適当に組み合わせてやりますね。
おー。
なんか、二人で、声真似やってください。声真似っていうか、イメージの状況で、声やってください。
セリフを作れってこと？
はい、そんな感じです。
ほーい。
ご質問お願いしますね。じゃあ、まずは、アサミンが、
はい、
おはようって こすの。第六天魔王。
ちょ、ね、待って。え第六天魔王ちょ、今日中野さんいないから。
あ、すいません。引き直します。
お願いします。
幼馴染役で、お願いします。
はーい。おはよう、幼馴染役ね。
うん。
じゃあ、振ってもらっていい？
はい。3、2、1、9。
おはよう。もう、早く起きて。起きないと遅刻しちゃうよ。
はぁ、起こされたい。
おぉ、さすが、シャミン。
っていう感じなんですか？
あ、シャミンに起こされたいな。
次行ってみよう、次。
はい、次は、じゃあ、辰巳さんね、ボーイッシュな朝ごはんだよ、です。
はい、じゃあ、こら、まだ準備できてないの？もう朝ごはんできちゃったよ。早く一緒に食べて、学校行こう。
こんな感じでどうでしょうか？おー！かわいい。
かっこいい。
ありがとうございます。
いや、いいですね。ちょっと面白くなってきました。
うん、だんだんやり方が分かってきたぞ。
次は何があるんですか？
学校に行こうよって、その第六天魔。いらないよ、これ。
ちょっと待ってください。どんだけ第六天魔入ってるんですか？
不思議ですね。年下です。学校に行くの、年下で。
後輩とかでいいのかな？よし、頑張るぞ。
じゃあ、シャミンで。学校に行くの、年下で。3、2、1、9。
先輩、おはようございます。一緒に学校行きましょう。
おー。すごい、さすがシャミン。
絶対遅刻しないね。
ありがとうございます。
はやー。というか、この主人公は当たり前くりですね。
ですね。モテモテ。
次は、辰巳さん。
はい。
昼ごはんで年上。
おー。年上のお姉さんでお昼ご飯、オッケー、行きます。
はい、じゃあ辰巳さんで昼ご飯、年上です。3、2、1、9。
あ、いた。もう君のことずっと待ってたのよ。早く屋上で一緒にランチしよう。
お
ー、誘われたい。お姉さんもいいですね。ボーイッシュも良かったけど、
こんな感じでいいのかな。
辰巳さんは帽子とかお姉さんとかそういう感じが似合ってるね。
だね。
シャミンは重い帽子派かな。
そうなんだね。
二人の方向性が違うから、その二人で、それぞれバラバラの活路でアイドルプロジェクトを切り開いていけそうです。
おー、なるほど。
お、次は学校、アシャミンで、学校帰る第六天魔王。
ちょっと待ってください。
いや、
私の友達はいつも第六天魔王なんですか？
知りませんよ。私に聞かないでください。
なんかちょっと悪意を感じるんだけど。
さっき天の声で悪口言ったからかな。もう一回弾いて、もう一回。
もう一回弾いて。はい、ツンデレですね。学校を帰るの、ツンデレで。
おー、なるほど。よし。
3、2、1、9。
何？傘忘れてきたの？仕方ないわね。一緒に、そこまでだったら帰ってあげなくもないけど。
ああ。
難しい。
うん。
これ即興ってすごく難しいけど、なんか練習、いい練習になりますね。
そうだね。
次は辰巳さんで優勝。辰巳さんっていつも食事ばっかりな気がしてきたんですが。
そうだね。ご飯に誘ってばっかりだね。
この家庭はどうなのだろうか。うん、まあいいや。
はい。
お母さん。ですね。
お母さん？
お母さん？
え、お母さん、お母さんで、どうするの？
夕食。
呼ぶの？
夕食。
何にするみたいな。
夕食を何する
の、お願いします。
何するお母さんで、夕食、何にする？どうしよう。ちょっと待ってね。
難易度高いですね。お母さんってでも、アイドルにいる要素なんでしょうか？
しー。アシャミンしー。
あ、シシー。
じゃあ、行きます。
はい。
3、2、1、9。
おかえり。今日の晩ご飯カレーで？文句いいな。お母さんも忙しいの。さ、ご飯にしよう。
おー。
こんな感じでどうでしょうか。方言のイントネーションがいいですね。
すごい。
これって、以上かな？
いや、最後にあともう一つ残ってるんですよ。
なんだろう。
アシャミンの、で、おやすみの第6テーマ
を。違う。
なんだこれは。
もうここまで来るとちょっと聞きたくなってきちゃったけどね、第6テーマを。
じゃあ、第6テーマを聞いてみますか？
第6テーマを本当にいいんですか？
お願いします。はい。3、2、1、9。
人生、おやすみ。
なんかこれはこれで燃える気がする。
たつみさんの趣味ってちょっと変わっていますね。
今だ、森くん。
ガレバン、ジェリド
ー。説明しよう。ガレバンジェリドとは、スマホ音痴のメンバーがちゃんと使いこなせるようになっていく様を追う愛と勇気と試行錯誤のドキュメンタリー番組のことなのだ。
ガレバン、ジェリドー。
シーサーブログと YouTube で配信中。
頑張りましょう。
さて、それではここからは番組に届いたボトルメールをご紹介していきましょう。れちゃん、お願いします。
はい。タイトル、嘘怖い話。海の底からザババババーン。ダイオウイカダーさんじゃ。設定はマントがゲソの足みたいな感じかな、うん、さて、嘘怖い話。昔、公営団地に住んでいた時の話。とある塔の階段が、すごく気持ち悪いところがあって、なるべく使わないようにしていました。でも、その下が自転車置き場の通路なんですよね。ある日、夜遅くなって、自転車置き場からその通路を通って、部屋へ帰ろうとした時、その階段の下で鳥肌がすごく立ったんですよね。3階の踊り場からなんかこっち見とる。そんな感じがしたんです。そのままやばいやばいと思い階段の下を小走りで通り過ぎました。その時、背中に変な汗がドワッと吹き出したのは覚えています。上見たらいかんって本能が言ってたので見ませんでした。が、右腕の肘を掴まれた感じがして重い感じがしたんですね。見ませんでした。後ろを振り向かずにドアの前まで来てチャイム鳴らして出てきた嫁さんに塩持ってきてって言って振りかけ部屋に戻りました。ついでに玄関先に振りまいときました。嫁さんに階段の話をすると、ああ、あそこな、変やろ。だから夜はあの下通らんようにしてんのよ。怖いから。その晩は何もなかったです。その件から夜自転車置き場に行くときは、ちょっと大回りになるのですが、その階段の前は通りませんでした。あれは何だったんでしょうね。
ああ、なんかちゃんとした怖い話じゃないですか、これ。
本当です。一体何だったのかな。
嘘ですからね、これ。
あ、そっか、嘘怖ったもんね。
タイトルに嘘ってついてた。ああ、信じちゃったじゃないかも。
めちゃくちゃなんか体験しましたって感じで書いてくるから。
リアル。
はい、じゃあ次は怖い話。本当のいきますよ。
え、本当のもあるの？
はい、あるみたいです。タイトル、ほんま怖い話。海底都市ルルイエからザババババワーン。ダイオウイカダーサンダイカ。設定追加。イカスミスパゲティは苦手ダイカ。さて、リアル怖い話。今年、お盆にお墓参りに行ってきました。お線香をもらっていこうと、一旦実家により母に墓参りしてくるって言ったら、ちょうどよかったわ。はい。と、殺虫剤と軍手渡されました。朝行ってきたんじゃけどな。ちょっと参れんかったから、しっかり掃除しといて。だいたい予想がついてたんですけど、お墓に行くと蜂の巣がぶら下がっていました。お線香を立てるとこの裏側に、アシナガバチがギチギチ牙を鳴らし隠してきます。勝手にご先祖様のお墓にまかりつつ生意気な。3メートルほど距離取って薬剤を散布。一つ駆除したと思ったら、名前書いてる日の下にもあって、それも駆除。どっちも大人の手のひらサイズくらいありました。蜂の死骸片付けながら人間って勝手だなと思いましたよ。この後お参りに来てたおばあちゃんに、うちのも頼むわ、頼まれて駆除してお小遣いいただきました。
お、なんか別の意味で怖い。
怖いは怖いでも、リアルな。
切羽詰まって怖い。
だったですね。
戦いだよね、虫ってね。ね、
ただ頭の中で私イカとハチの戦いだったんですけど怖い話っていうか、なんか不思議な光景が浮かんでました。
なんかすごいね、クトゥルフ的なね、絵が浮かびましたよ
まあまあ、でもね、ハチさんも生きるのに一生懸命とはいえ、やっぱりそこで作られると困るっていうところはありますからね、
はい、うんうんうん、ね、はあ、しっかり、でもあのすっかりハチとイカの戦いになっちゃったよ
まあでも、あのお怪我なく無事駆除できたとのことで良かったですね。
ね、
はい、ということでマジコアの方の話でした。
うん、こっちもすごい怖かった。ある意味怖かった。
メッセージありがとうございました。
はい。まだありますよ。
お、次は何何？
自称関係者のおっさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
明日は早く出発しなければならないので、目覚まし時計をセットして睡眠に入る。そして、起きたら止まった目覚まし時計と、すでに集合時間を過ぎた時刻を見て慌てた。
あー、怖い！
ここまではよくある話なんだが、その時計を見た瞬間にガバッと目が覚める。これもよくある話。目が覚めて時計を確認すると、やっぱり集合時刻を過ぎた時刻。やばいと思った瞬間に、再度目が覚める。これの繰り返しを何度も繰り返して、最終的に目覚まし時計の鳴る30分前に目が覚める。ここで飛び起きました。
おお。
誰かが私のためにリセットボタンを何度も押してくれたのではないかと感じました。何ともギリギリで助かりました。二度寝したら、もう一度ループしたのかもしれませんね。
うわ、これめちゃくちゃ身に覚えがあるというか、すごく共感しちゃいます。見る見る、遅刻する夢見る。すっごい見る。
うんうん。
ねえ。何回も見るんだよね、これ。で、絶対に目的地にたどり着けないの。
というのは？
遅刻するって言って、うん、こう何回も何回も、はぁって目が覚める夢とか、
うんうん、
走っても走っても、たどり着けないとか、そういうよっぽど遅刻するの気にしてるんですね、これ。
ですね、まあ、社会人になってすぐの人って結構こういう夢見た方多いんじゃないでしょうか。
怖い、本当に怖い、これ。
目覚まし時計ね、ちゃんとかけたかなって何度も何度も確認してそれで目が覚めた時のあの恐怖。
は
あ。逆に鳴ってなくって起きて冷や汗かいてみたら、まあ、全然早かったとかありましたよね。
ああ、
うん。
もう気になって仕方ないんだよね、これ。
ねえ。
逆に睡眠取れてないっていう。
そうそうそう。ああいう日って眠りが浅くってなんか寝た気がしませんよね。
ね、大事なことがあると眠れない。
あ、でも。
怖い話です、これも。
で、こうやってちゃんとループさせて、なんとか遅刻しないようにしてくれてる神様とか妖精さんみたいな人がいたらいいのにね。
ね。
うん。まだあります。
はーい。
一週間前の金曜日、急にご飯を飲み込むのが痛いくらい喉が痛かった。ただの風邪だと思って放っておいた。日曜日、お酒を飲んだのも悪かったのか、喉が潰れて声が出なくなっていた。月曜日、風邪を無視して仕事に行った。会話に支障が出るほど咳が止まらなかった。火曜日、病院へ行った。鼻からファイバーをオンで、自分の体の中を見れた。気管支、声帯、扁桃、副鼻腔がやられていた。副鼻腔に、膿がいっぱい溜まっていた。気持ち悪かった。お薬をたくさんもらった。早く治したいから真面目に飲んでいる。水曜日、仕事に行った。正直しんどくて作業はあまり進まなかった。木曜日、しんどくて休んだ。嫁が切れていた。怖い、容赦ない。金曜日、未だ治らない。これは本当に風邪なのか。喉だけでなく、この気分の悪さはどこから来るのだろうか。かゆ、うま。みんなのアイドル中野より、ちなみに嫁は食中毒でした。追伸、おそらくみんなが収録していられた格ゲーやってるくらいの元気があると思うので心配無用です。
あれ、ちょっとすいません。これ、どこから突っ込んだらいいのかな？
中野よりって言いました？
ね
え。ちょっと、見せてください。
はい。
あ、うわ、中野さんの字だ、汚。もう、食中毒だったんですかね？もう、これ書く元気あるならちょっとは顔見せてくださいよ。うん、てか、格ゲーって。
そうですよ、私。会えるの楽しみにしてたんですからね。
うん、こんなに可愛いゲストさん来られてるのに、もう、中野さんったら、
でも病気は確かに怖いですよね。
なんか最後の方はバイオがハザードな感じになってましたけど、大丈夫ですかね、本当に。
ね、自分の体の中ファイバーで見たって、これめちゃくちゃ怖いですよ。あ、でも中野さん自身は嫁が怖いって書いてますね。これラジオで言っていいんでしょうか。あとで、
いいのかな、
あとで余計怒られたりしないかな。
まあ全部書いてあるから、そこはいいんじゃないですかね。
いいのかな、
読んじゃえ、全部読んじゃえ。
まあ中野さんなら、怒られたって別にいいですよ。
いいんだ、レイちゃんも結構言うね。もう早く良くなってくださいね、中野さん。
待ってますからね。
なんだろう、今ゾワってなったよ。おかしいの。私も、風邪なのかな。なんだろう、今日なんか冷えるよね、レイちゃん。おかしいな。
そうかな、暑いくらいだと思いますけど。
そうのはずですよね、だって南国なのにね。
そうそう、南国ですから。
ね、そうだよね。なんかちょっと肩も重くなってきたし、今日は早く帰って早く寝ようかな。メールはこのぐらいかな。
メールももうこれだけだから、もう今日は閉めよっか。
オッケー。じゃあエンディング。こんばんは、アシャミンです。
ダルトクラジオ。
マサヤンとかいうやつが一人でやってる。
ダルトクラジオ。
怪談だのオカルト話だのダラダラ喋ってるだけの。
ダルトクラジオ。
聞いたところで誰も得しない、とっても残念な。
ダルトクラジオ。
毎月2回14日と28日に更新の。
ダルトク
ダルトクラジオ。
ダルトクラジオは俺が言うんや。
初放送。
あー、なんか緊張しましたけど、いっぱいいろんなこといきなりできて面白かったです。
よかったです。たつみさんにはこれからアイドルプロジェクトも一緒にやってもらうし、どんどん番組出てくださいね。
はい、はい、頑張ります。
やっぱりたつみさんとするんだったら歌歌いたくなってきたな。
あー嬉しいな、庶民と一緒に歌歌いたいな。た
つみさんはちなみにどんな曲好きなんですか。
どういう系。
そうですね、どういう系、ジャンルで言うとですね、シンフォニックメタルとか。
シンフォニックメタルって、
わかんないかな。簡単に言うと、ロックが基本で、そこにちょっとクラシックの要素が入ってて、で歌詞は結構ファンタジーな感じで、割とこう剣と魔法の世界みたいな歌もあって。
それアイドルですか。
あれ違う感じ。
まあ今時ね、アイドルもいろいろありますから、新しいジャンルっていうのもいいかもしれません。
なんかね、あんまりみんながやったことないのをやるのっていいんじゃないかなと思って。
なるほど、新ジャンルのアイドルですね。
それだったらさ、確か二次元上のキャラクターに声を当てるっていう方針だったと思うからさ、全員さ、人じゃない系のキャラとかのイラストを描いてみて、どうこうするとかいうのは。そしたらファンタジー要素とかも入るじゃん。
人魚さんが言ってる。なるほどね、人魚さんがいるんだったら他のキャラクターもいろいろいていいのかな。
そうだね、人間以外にいろいろいてもいいと思う。
じゃあ人外アイドル。
人外アイドル。
宇宙人アイドルとか。
宇宙人アイドル。おー、そこまでいっちゃう。
羽ついてるとか。
それは楽しそう。
乗っちゃったよ、レイヘルちゃん。
飛んでよ。世界を狙うんだからさ。大きく行こう、大きく。
そうしよう、そうしよう。じゃあそのあたりもまた天の声に相談だね。アイドルプロジェクト以外にも番組いろいろ出てほしいよね。
あ、本当ですか。
レイヘルの知識増えるというコーナーが、
おー、いきなり、
あるんで、よければ今度それに出てみませんか、辰巳さん。
あ、本当ですか。わあ、私専門分野なんだろう。
増える。そういえばまだ辰巳さんの職業っていうか、船で何やってる人かが謎なまんまなんだよね。レイちゃん、知識増えるのコーナーで聞き出しちゃおうよ。ということで、じゃあまた次回もお楽しみにって感じで締めていいのかな。いいんですか。
天の声さん。
いいですか、閉めていいんですか。他なんかあったっけ。
いや特にないね。
時間的にはもういい。こんなでいいのかな。よし、じゃあちょっとまとめ直します。よし、じゃあこれからも辰巳さんにはいっぱい出てもらおう。楽しみ楽しみ
楽しみ楽しみ。
はい、頑張ります。というわけで今回お送りしたのはアシャミンと
レイフェルと
辰巳でした。バイバーイ。
バイバーイ。バイバーイ。番組ではボトルメールを募集しています。メールアドレスは ripple.station@gmail.com ripple.station@gmail.com まで。ネットはボトルの海に流してね。